レポート。この番組は草津市内で行われる行事や講座などを現地レポートして地域の皆様にお届けしています。今回は草津クレアホールの紹介とオリンピック聖火リレーに関するレポート、そして草津アミカホールで開催された講談会の話題、そして最後に市議会報告会のご案内をいたしますので、どうぞ最後までお聞きください。最初にご紹介するのは草津クレアホールです。クレアホールは JR 南草津駅から徒歩10分の野地6丁目にある私立の公共ホールですが、名称のクレアはイタリア語で創造を意味するクレアーレの造語で、公募によって選ばれたのだそうです。以前は滋賀県民芸術創造館という名称でしたが、滋賀県から草津市に移管されたことを受け、草津市民の文化芸術活動を支える拠点施設として平成27年1月6日に新たにオープンしました。この草津クレアホールについて滋賀県住みます芸人ノーサインのお二人にレポートしていただきましたので、早速お聞きいただきましょう。
草津レポートをお聞きの皆さん、どうも吉本興業所属滋賀県住みます芸人の北斗です。
井上です。
二人合わせて
ボーン
ノーサインです。
お願いします。
いや、ということで、はいはい、このコーナーを担当して今回で3回目。
3回目。
いや、3回目ですよ。もう僕たちノーサインのことは覚えてくれたかな。
確かにな、まあ、覚えてくれたら嬉しいわな。
そうよ、嬉しいよ。いや、でもね、僕たちこうやって草津のいろんなところを取材させてもらって、いや、草津ってよ、ええー、とこがたくさんあるやなっていうのは知ったよね。
うん、そうやね、そうやね。
3回もやってると、
いや、めっちゃやってるみたいに言うやん、うん、まだ3回目やから。少ない少ないよ。
少ない。
うん、まあでもね、そういうところをどんどんしていきたいな。
うん、確かに、うんうんうん、いや、だから今回もな、そんな草津のええとこ、うん、それを紹介していくわけなんやけど、
はいはいはい、
今回は僕らのね、仕事と関わりが深いところですよ。
ああ、なるほど。あれちゃう、何、学校とか。
いや、学校って、いや、僕ら教育系の大学やったけど違う違う、その今芸人としてこのノーサインとして今関わりが深いところよ。
あ、分かった分かった分かった。舞台や。
正解。
おっしゃ、
やるやんけ。
まあな。
そう、今回ね、ご紹介するのは草津市立クレアホールでございます。
おいしょ。
はい、
おー、なるほど。
ちなみに場所はですね、
はいはいはい、
JR 南草津から歩いて約10分のところにありまして。
あ、近いじゃないですか。
で、昔は滋賀県民芸術創造館という名前やったんやけど、
はいはいはい、
で2015年に滋賀県から草津市に移管されて、その名前も変わったというわけ。
はいはいはいはい。
で、ちなみに、あの、いいね、質問なんやけど、
はいはい、
このクレアホールのクレアってこれどういう意味か分かる？
いや、あれやろ、あの、うん、金クレアとかそういうやつやろ。
そういうやつやろ。
あと、ハイジにも出てたやんか、クレアが立ったって。
そう、クレアだよ。もっとボケて、もっとボケて、
もっとボケて。欲しがるな、欲しがるな、欲しがるな。
いや、違うのよ。そういうクレアじゃないんですよ。
違うの？
うん、違う、違う。
あ、分かった分かった。あれや、
何、
あの、パンの上にチョコレート乗ってて、うん、あの、中にクリーム入ってるやつやん。
それコロネやん。全然ちゃうやん。全然ちゃうやん。ニアミスさせろ。じゃあ、ちなみに、うん、何も分かってない犬に説明するけど、
はいはいはいはい、
ね、そのクレアっていう意味はね、イタリア語で創造、
創造、
創造っていう意味のこのクレアーレっていう言葉の造語。
はいはいはいはい、はい、
で、200件を超えるこの応募の中から選ばれたやつ。
すごいな。
そうそうそう、
200件も集まってその中で一つ選ばれたんがクレアーレ。
そうそうそう。で、そこからの取ってクレアホールっていう名前になった。
はいはいはいはいはい。
この募集のシステムはあれよね、この間僕らが取材に行ったのキラリエクサツ。
ああ、前回の。
そうそう、
はいはいはいはい、
一緒よね。
一緒やな、うん。
でまた話戻すと、はいはい、そのクレアーレこのクレア創造という意味からやな、
はいはい、
つまりここからこのいろんな文化が創造されて、うん、この世に出ていく場所っていうことやね。
なるほどなるほど、うん、
ということでこの文化が作られる場所、うん、クレアホールをですね皆さんにお伝えしていきましょう。
よっしゃということで北斗くんお願いします。
お願いされましたということでですねあなたもね案内人ですよ。
案内人なんや。横でヘラヘラしてたらいいかなと思って
ヘラヘラ担当な。
ヘラヘラ担当ですか。
いやニコニコしてるけどラジオで伝わるかわからんけど ね、
まあ、ね
相方ニコいつもニコニコしてますからということでね、はいはい、まずはこの練習室、
はい、
練習室というのがございます、はいはい、こちらはですね広さ 38.5 平方メートルで
広いな
21畳ほどの広さ。
21畳、
うん、
いや僕の部屋と一緒ですよ広さ。
嘘つくなよ。
いやほんまに
朝誰でも分かる嘘やん。その練習室っていうのは、うん、名前の通り、うん、コーラスやバンドとか練習することができて、うん、机や椅子もあるから会議に使うこともできるのよ。
あなるほど俺らノーサインの会議も行けるわけやな。
どんな会議すんねん。あのヘラヘラして
広いところ
狭てえねやな。トイレぐらいの広さでよ。
狭いな。
でちゃんとねもう部屋にもこの防音の壁なってたりとか、
うんうんうん、
窓もこう三重なってて、
あなるほどなるほど、
絶対音は漏れへんから。
音漏れへんねや。
そうそうそう、
じゃあおしっこもできるやんか。
漏れる違いやそれ。
トイレでやるとか言ったから。
いやトイレでやれよそれは。漏れる漏れへん違いやから。
そうかそうか。
でなそこのそこにはね、
うん、
このピアノがあってな、施設を利用する方は自由にこう弾くことができるのね。
なるほど、
うん、
俺も猫弾んじゃったらめっちゃ弾けるやんか。
弾きまくらんでええよ。他何弾くのじゃ。
え他、うん、エリーゼのために
急に落差がすごいな。猫踏んじゃったからのエリーゼの落差がすごい。じゃ次にな、
はいはいはい、
そうリハーサル室の紹介ですよ、
うんうんうん、
リハーサル室
リハーサル室、は
いはい、そうそうそう僕らも行ったよな。
行ったな行ったな、
うん、でこの壁のカーテンこう長い壁があんねんけど、
はいはいはい、
この壁のカーテンを開けるとこれ鏡張りになってて、
はいはいはい、
バレエやダンスの練習ができるんだよ。
マジでバレーボール。
バレー違いやねん。なんでそんなスポーツすんだよ。華麗に踊る方よ。
鏡割れるかな思った。
割れるよ。パリンパリンよそれ。
パリンパリン
パリンパリン。つま先で立って華麗に踊る方ね。
あそっちな。
そうそう、
そっちな。
で、うん、このそしてこ この部屋、
うん、
93畳でこうめっちゃ広いのよ。
うんうん93畳
めっちゃ広かったやろ、
はいはいはい、広かった広かった。
で広いからこの100人ぐらい人入れて、うん、このうん、そこの部屋だけで発表会したりその研修会とかもすることもできるのよ。
あここ練習場所にも使えるやん俺らの。
もうそうえできるかおい。広すぎるやろ。
めちゃくちゃ動くやん俺らって。
確かに僕らリズムネタやけど、うん、こんなに広さいらんから。しかもこんだけ動いたらヘトヘトなるで。
そうやなヘトヘトなるな。
なるやろ。なやこいつ。なやねどの意思で喋ってんの。で最後のこのホールですよ。ついに
ホール、
ね、メインのホール、ね、
ホール大ホール
大ホールですよ、
ね、はいはいはい、
見ていただいた通りこれねはいって思ったんは、
はい、
正直グランド花月より舞台が広い。
そう僕らグランド花月立ってるんですけどね。
そうなんですよ。
それよりもはるかに広い。
基本的にね毎月数回ほどね、うん、いつもなんばグランド花月にて、
はい、
毎節の仕事とかいただいてるんですけど、
はいはいはい、
いつもねこのグランド花月が僕らの中で一番でかい舞台やったから。
でかいでかい
でかい。今日のこのクレアホールの舞台見たら、
はい、
びっくりよ。
そうもう次からグランド花月のこと地下劇場って呼ぼうかな。
おいあそこ2階やねん。いや違う違う違う。
そういうことじゃない。すごい
間違えた。いや違うんよ。
違うの。
あれはあれで大きいやけどここはもう一つでかいよね。
でかいね。
やっぱ使用用途としてさっき言ってたそのバレエとか、
うん、分からんくなってるやん。
発音大事よ。
踊る方ね。バレエね。
はい、ダダンスとか
ダンスね。
そういう系統の発表が多いからやっぱ広さも必要なんかなっていうのは思ったよね。
確かにな。
うん、いやかなり広かった。で、はいはい、席数の方が737もの席がある、
はいはい、ナサナやんか。
なんなんその語呂合わせ。ナサナ誰
わからん。
ナサナとは
わからんけど
誰やねんそれ。でもな一応今、うん、コロナ時期ということ
で、はいはいはい
はい、ね、今は、ね、一度に入れるお客さんの数を抑えてコロナ対策もやっているということですね。
でもまあこうやってねコロナが収まって多くのお客さんの前で披露できる日が来るといいね。
確かにな。
あはい真面目
ということ
で、
ね、真面目な話も言っとかんとな。
そう、うん、こいつふざけてばっかりと思われるの嫌やから。
そうそうずっとふざけてるやつや。
俺も人間やからね。
そう
人間やから ちゃんと真面目なこともできんねやって思われたいし。
ほんまかよ。いやでもね、その他にもこの展示ホールっていうのもある。あ、
展示ホール。
そうそうそう。はいはいはい、でここの展示ホールでは、うん、絵画や写真とかね、彫刻などの展示会を開くことができる、ね。うんうん、
なるほどなるほど。
でまたここも防音設備が整ってるから、うん、音楽の練習することもできるよな。
なるほどなるほど。
うん、じゃあこの展示室を使って乾は何練習したいっていう話よな。う
ん、まあ、展示会の、ホールを使ってやな。
そうそう、防音設備もあるから。
ああ、あの図工の絵を描くとか。
どこでもできる。
絵の練習して。
そのでも絵はね、こう展示ホールで飾れるという
。飾れる。そうそうそうそう。
絵うまいもんないでな。
下手やね。キリンのあのね。うん、あの目、うん、そう、僕あの触覚あるじゃない、キリンって上に、
あるな、
耳みたいな、
あるな、
そう、あれが僕目や思って、
寝ちゃうわあれ、
でんでん虫みたいになってたから、
寝ちゃうわ。
最近までキリンの絵、
最近まで思ってた、
そう、目なかった俺のキリンには。
逆にそれにアート性を見出せたら、うん、そこの展示ホールで飾ることもありえるかもしれんよね。
ピカソみたいなね。
そうそうそう、
ああいう
これぐらいの絵の
センス的な、
あの絵の感覚を求めてる人間がいるかもしれ
ない。いるかもしれんな。確かに。いや、でもうキリン描いていこう。はいはいはい。
でまたその館内にはちゃんと授乳室もあるから。
授乳室、はい、はいはいはい。
小さいお子さん連れの方にもこう嬉しいよなっていう話よ。
確かにな、うん。でもやっぱこうやって見ていくと、なんかステージの他にもやっぱいろんな部屋があるよね。
もちろんもちろん。うん、でこの練習室とかこのリハーサル室だけっていうのも使うこともできるんだよ。
あ、そうなんや。
やっぱ ホール使うっていうのはまあ大差のことやから。
あ、なるほどなるほど。
大きいイベントですから。
あ、リハーサル室だけ貸してくださいとか。
もちろんもちろん。
そこでもできるわけ。
できる。
あ、なるほどね。
だから例えばその大学のサークル活動で、うん、このサークルの練習として練習室とかリハーサル室が使いたいっていうのもできるよな、う
ん
う
ん、なるほどなるほど。じゃあ俺ここで野球教室やるわ。
野球教室すんな、そんなもう外でやれ。いいや、皆さんクレアホール利用してほしいやないかい。というわけで今回お送りしたのは北斗と
乾でした。
二人合わせてバーン、ノーサインでした。
ありがとうございました。
ただいまお聞きいただきましたのは、滋賀県住みます芸人ノーサインのお二人による草津クレアホールのレポートでした。なお、このレポートはフリーペーパーのコナンフリも6月号に記事が掲載されています。記事のタイトルは草津クレアホールに来ておくれやーとなっています。シャレを交えた楽しい内容となっていますので、こちらもぜひご覧いただければと思います。草津レポート。次はオリンピック聖火リレーに関するレポートです。日本の47都道府県をめぐる東京2020東京五輪聖火リレーについて、滋賀県では5月27日から28日の両日に実施されました。そして1日目の27日は高島市からスタートし、この日の夕方に草津市内のコースをランナーが走りました。当初の計画ではゴール地点の草津市役所でセレモニーが行われる予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止されました。これに伴い草津東高校のブラスバンドによる演奏も中止となりましたが、収録した音源が会場に流されました。また会場にはたくさんの満開の花が飾られましたが、これは湖南農業高校がこの日のために育てたものです。そこで多くの方にお披露目ができなかった草津東高校のブラスバンド部と湖南農業高校の担当者にインタビューいたしましたので、お聞きいただきたいと思います。それではまずは草津東高校のブラスバンド部の皆さんへのインタビューです。
5月27日に実施された草津市での聖火リレーでは、草津東高校の生徒さんがゴール付近で演奏をされる予定でした。しかしながらコロナ感染症対策として、今回は生演奏ではなく事前に録音した演奏を流すことになりました。それではまずこの曲を聴いていただきましょう。ホープライツアワーウェイ。さあ今日は草津東高校にやってまいりました。お話を伺うのは草津東高校吹奏楽部顧問の広森典子先生と、部長の坂田愛さん、副部長の柴田萌亜さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、さあまずはこの草津東高校の吹奏楽部、30年以上ほどの歴史があるんですよね先生。
あ、そうですね、もうそれぐらいになります。
はい、さあ今部員数は何名いらっしゃるのか、部長の坂田愛さんに聞きたいと思います。
52人です。
おお、その中でも男性が
4人います。
はい、で女性が48名、
はい、
たくさんいらっしゃいますね。
はい、
さあ先生、日頃このたくさんの部員数を前にしながら、どのようなことを気にされながら指導をされてるんですか？
あ、はい、そうですね、音楽が好きで集まってきた仲間なので、はい、まあ、楽器がやっぱりうまく演奏できるということで、うん、音色とかにこだわりを持ってます。まあ、でもそれ以上にやっぱり大人数でチームで動くので、はい、相手のことを思いやる心であるとか、うんうん、感謝の気持ちを忘れずに、やっぱりチームで動いてるんだということを大切にしたいなと考えてます。
そうですよね、チームワークっていうのが大事になりますよね。さあそして部長さんなんですけれども、どのようなことを気をつけながら今練習されて取り組んでいらっしゃいますか？
演奏面の上達ももちろんなんですが、はい、部活の雰囲気は演奏の上達にもつながると思うので、はい、みんなが安心できて居心地のいい場所にできるように頑張っています。
なるほど、素晴らしいことですねさあその草津東高校の吹奏楽部の皆さんの雰囲気ってどんな感じですか？
まあ、人数が多いこともあるんですけど、はい、すごく個性が豊かで、
うん、
すごく毎日楽しいです。
あ、そうなんですね。
はい、普段の練習の時はすごく集中して頑張るんですけど、うん、部活前のちょっとした時間とか、うん、部活終わりとかはみんなでいろんな話をしたりして盛り上がってます。
大事ですよね。
はい、
隣に副部長さんいらっしゃいますけれども、副部長の柴田萌亜さんにも聞きたいと思います。どんな雰囲気ですか？
部活時間以外の時間でも、うんうん、みんなですごいワイワイできるような部活で、クラスとか教室でも喋れたりするので、すごく楽しい雰囲気で部活ができています。
うん、そうですね、たくさんの仲間が集まって一つのことに目標を掲げて取り組むっていうことっていいですよね。
はい、
うん、わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあそしてですね、先ほど聞いていただいたホープライツアワーウェイなんですけれども、この聖火リレーの、特別な楽曲になっているんですけれども、まず先生、このお話はいつぐらいに伺われたんですか？
一昨年のちょうど冬頃だったと思います。
は
い、
なるほど。さあこの聖火リレーでのお話聞かれた時のお気持ちってどんなお気持ちでした？
やっぱりびっくりしました。はい、なんかすごい名誉なことというか、はい、多分もう一生に、私なんかにしたらもう本当に一生にこの1回であるのに、うんうん、そこで草津東高校に演奏させてもらうっていうのは、うん、すごい光栄なことで、うん、はい、ありがたいと思いました。
そうですよね。さあ部長さん、そして副部長さんにも合わせて聞きたいんですけれども、はい、どんな気分でしたか？
まずすごく驚きました。
はい、
日本でオリンピックが開かれるっていうこと自体もすごいことなのに、その聖火リレーの演奏を私たちがさせていただけるということなので、すごく嬉しかったし驚きました。
そうですよね。はい、さあそして副部長さん、お父さんお母さんは どんな気持ちでいらっしゃったんですかね。
すごい楽しみにしていて、うん、2人とも、うん、それで、見に行けるのかとか、うん、時間とか日とかすごい聞いてきてたんで、すごい楽しみにしてあったと思います。
そうなんですね。
はい、
わかりました。さあ、その時の、曲なんですけれども、まず聖火ランナーがゴールする時はもちろんのこと、その前座でいろいろな曲をね提案されたんですけれども、先生どのような曲を選ばれたんでしたっけ。
あ、ですね、はい、やっぱりすごい公式のすごい場なので、はい、どんな曲をしたら一番いいのかということはすごく悩みました、はい、まあ、いろんな人に相談し、でやっぱり日本でオリンピックがあったということで、うん、やっぱり東京前にあった東京オリンピックのマーチを使わせてもらったら、うん、まあ、一番素敵なんじゃないかなと思ってその曲をさせてもらうことにしました。
なるほど。そのゴールの前座ではその東京オリンピックマーチという曲を選ばれたんですね。そしてゴールの時はその指定のホープライズアワーウェイという曲が選ばれたということなんですけれども、はいはい、さあ部長さん、
はい、
その時に、練習に向けてですね、どのような思いで練習されていらっしゃったんですか。
本番をイメージしながら練習していました、うんうん、東京オリンピックマーチは、はい、私たちの演奏を聴いていただけるっていう時間をいただけたので、その場の雰囲気が盛り上がるような演奏をしたいなと思って練習を頑張っていました。
なるほど。ゴールの時の曲の演奏の練習はどんな感じでされてましたか。
はい、聖火リレーのランナーの方がゴールされるということをイメージしながら練習していました、う
ん、なるほど。さあ、それではここで東京オリンピックマーチの演奏を聴いていただきましょう。皆さん、このね東京オリンピックマーチも、そしてゴールの時のホープライツアワーウェイも、生演奏でね聴いていただく予定だったんですけれども、今回は残念ながら録音の放送となってしまいました。部員の皆さんの反応はいかがでしたでしょうか。先生から伺っていいですか。
あ、そうですね、うん、やっぱり練習一生懸命してきて、うん、本当に本番を本当にすごいステージの中でさせてもらえるということで、うん、緊張とかもあったのが、うん、本当に直前になって、うん、中止というのを聞き、うん、ね、とっても残念で、うん、はい、まず部員にどうやって伝えようかなと思いました、
うん、伝えられた時って皆さんどのような反応でしたか。
うん、やっぱり練習してきてやっぱりお披露目したいっていうのがあったから、うん、すごく、はい、残念な感じでした、
うんうん、はい、そうですね。じゃあ、部員の皆さんを代表して、部長いかがな感想でしたか。
まずすごく残念だったんですけど、うん、なんか今年はそのコロナで、うん、コロナの影響で中止や延期、うん、思う通りにできないことがあったので、うん、はい、なんかまたこういう思いをしないといけないのかなって、うん、なんか悔しかったし、うん、残念でした。
そうですよね、はい、部長自身も残念な気持ちもありましたよね。そこで部員の皆さんをねどうやってこう前向きにしようかということでいろいろ考えられたと思うんですけれども、はい、さあ前向きに皆さんになっていただくためにもどのようなお声かけとかされていましたか。
まあ、その近い日に違う本番があったりとかもしたので、うんうんうん、それに向けて切り替えて頑張っていこうって言いました、う
んうん、なるほど、
はい、
で、副部長の方にも聞きたいと思います。マーさんいかがでしたか。いろいろ、ね、部長さんが前向きに皆さんがなってもらうために頑張られていたと思うんですけれども、どのような、言葉でサポートされていらっしゃいましたか。
普段は、うん、その部活の仕事とかは部長に任せきりで、うん、あまりできてんのかなっていう感じなんで、うん、せめて明るい言葉をかけられるようにっていう、うんうん、感じでした。
なるほど、 ね、やっぱりあの人と人とのつながりというか、あの人への思いやりの気持ちを大切にされている部員の皆さんでいらっしゃいますからね、はい、そういった絆がまた一段と深くなったんじゃないですかね。
はい、そうですね。ね、
でまたその、音源をね、実際にあの録音されるとき、いろいろなお気持ちに向き合っていただいたと思うんですけれども、まず先生どのような、感じでご指導されていらっしゃったんですかね。
はい、やっぱり本番のステージの生で聞かせられるのが一番良かったんですけれど、はい、それはできないんですけれど、うん、まあ、本番のそこで吹いてるのをイメージしながら、それこそ聖火ランナーの人が戻ってきた時にこの曲が流れている、やっぱり自分たちの、まあ、音もですけど、やっぱり思いをその音楽に乗せられたらいいかなと思って、うん、はい、収録させてもらいました。
なるほど。じゃあ部長、その思いはきちんと音色につながったと思われますか。
はい、思います、
うん、ね、また一丸となった機会でありましたね。
はい、
さあ、いろいろな思いを聞かせていただきました。本当にでも57年ぶりにね、日本で開催される記念すべきオリンピックの聖火リレーの演奏に参加されるという、選ばれるということは本当に記念に残ったと思います。さあ、これから皆さん今後の活動など目標などがあれば伺いたいんですけれども、先生いかがでしょうか。
あ、はい、はい、もう本当に今は7月の末にある、はい、吹奏楽部にとっては一番大事なコンクールがもう今の目標です。
はい、あ、そうなんですね。
はい、で今年は何としてでも県大会で金賞というのを目標に挙げてて、うん、でも本当にこれで3年生も引退になるので、
はい、
何としてでも、はい、みんながいい思いで頑張れたらなと思ってます。
うん、なるほど。課題曲と自由曲2曲今練習されてるんですよね。
はい、
いや、ぜひ頑張っていただきたいですね。はい、さあ、その意気込み、そして思いを部長の、方に聞きたいと思います。坂田愛さん、いかがでしょう。
はい、やっぱり今まで中学校からやってきてたんですけど、
はいはい、
その今までのコンクールとは今年は全然違うくて、自分がやっぱり最後やって思ったら、もう絶対に県大会に行きたいし、うん、さらに県大会で金賞を取りたい思いでやってます。
うん、そうですよね。はい、気合が十分に入ってらっしゃると、はい、そんな思いですね。
はい、
さあ、副部長の柴田真さん、いかがでしょうか。
私も中学校の頃から吹奏楽部で、うんうん、もう今年はその吹奏楽部として、でこのメンバーで、うん、音楽を作れるのも、
はい、
そのコンクールで最後になるので、
はい、
練習とか絶対に後悔のないように頑張っていきたいと思います。
は
い、
そうですね。3年生のこの夏の大会に向けて、1年生2年生そして3年生はもちろんのこと、気合十分に練習をされていらっしゃると思いますので、あの熱中症に気をつけて頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日お話を伺いました草津東高校の吹奏楽部顧問の広森典子先生と、部長の坂田愛さん、副部長の柴田萌さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は聖火リレー式典での生演奏がかなわず残念でしたが、その思いをバネに高校3年生にとっては最後となる滋賀県吹奏楽コンクールに向けて頑張っていただきたいと思います。次は聖火リレーのゴール地点に満開の花を飾っていただいた湖南農業高校造園班の松本先生と奥田空さんへのインタビューをお聞きください。
さて皆さん、今日は湖南農業高校に伺いました。まずは造園班の松本先生、そして造園班の3年生の奥田空さんにお話を聞きたいと思います。松本先生、奥田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さて先生、とても暑くなってまいりましたけれども、はい、お花たち今元気いっぱいですよね。
そうですね、
うん、
ちょうど梅雨で水ももらって、はい、あの元気いっぱいになってると思います。
そうですよね、はい、今夏に向けてそして秋に向けて、はい、あの取り込んでいらっしゃることもあると思うんですけれども、まず今日はですね、実は5月27日に聖火ランナーのゴール地点を飾っていただいたそのお花についてお話を伺いたいと思います。さあ、残念ながらセレモニー自体は自粛という形だったんですけれども、あのお花たちはとても綺麗にゴール地点を飾っていましたね。
そうですね、
あれはいくつほどの種類のお花があったんですか？
マリーゴールドとサルビアとペチュニアとが、はいはい、まあ、主体で、まあ、3種類で、色が、まあ、5種類ぐらいありました、
は
い、
色とりどりでしたよね、はい、やっぱりあの奥田さん、あの色の配置ですとかお花をここに置いたら綺麗になるんじゃないかなという想像もしながらでしたか？
はい、はい、
ね、え、実際にあの当日も雨の中運んでくださったりしたんですよね。
はい、そうです。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
でもやっぱりあの聖火ランナーがゴールされた時点でたくさんのお客様が集まっていただいて、たくさんの皆さんお花に感動されてました。いかがでしょうか先生？
そうですね、うん、あの頑張って生徒たちが作ってくれたものが、うん、あのそういうところで成果物として発表できたということと、うんうん、あのオリンピックにあの参加できたというのがとても良かったなと思っています。
そうですよね、やっぱり先生にしてもそのお話をいただかれたときは嬉しかったですか？
そうですね、ちょっとね、うん、やるんですかみたいな、はい、僕もちょっと不安があったりしたので、
はいはい、
あの話いただいたときは、はい、あのどうしようかなっていうのがありましたけれども、あ、まあなんとかやれるだろうということで、うん、あの取り組ませていただきまして、
はい、そうですよね。そしてそのあのベテランの先生のね、松本先生だったら間違いないというご指導をね、はい、仰がれたと思うんですけれども、奥田さんもやっぱり先生がいらっしゃるにしてもちょっとプレッシャーだったり、こういう花をどうやって咲かそうかなと難しい点もありましたか？
はい、そうですね、うん、
どんなことが難しかったですか？
花の、うん、配置だったり、うんうん、はい、高さもあるのでその部分も難しかったですし、色の組み合わせも難しかったです。
そうですよね、あの色とりどりあったと伺ったんですけれども、本当に色の配置もバランスもセンスでございますもんね、うん、でまた先生、あのこの花をここに植えよう、ここに置こうというもういろいろ考えられてたんですよね、はい、例えばゴール地点だったらとか。
そうですね、はい、はい、
どのような工夫をされてましたか？
はい、あのマリーゴールド基本でということで、はい、あとは色の配置でこう奥行きが出るように、
奥行き
が出るように目線がこう奥にあの、はい、ゴール地点に向くようにあの色の配置を考えたりとか、はい、あのプランターの置き方を考えたりとかっていうのは、はい、まあ、生徒と一緒にあの考えさせてもらって。
そうですよね、あの3種類の花ですけれども、いろいろな咲き方とか、はい、あのどういうふうな立体にとかなったりとかっていうのも考えられて の、はい、
種類によっても花の大きさは違ったりするので。
そうですよね、
はい、
やっぱりそれをこう加味しながらゴール地点で一番映えるようにということで考えられたんですね。そうですね、はい、そうでしたか。でやはりあのそのゴール地点5月27日がゴールの予定というかゴールだったんですけれども、そのゴールの前日ぐらいにはもう咲き具合とかも大体分かってこられたかなと思うんですけれども、前日の調子はお花の調子とかどうだったんですか？
そうですね、1週間前にちょっと雨で、はい、あの、はい、ひどくなったところもあるんですが、はい、あのまあ、生徒たちが花摘みとかをしてくれたので、あ、まあ、前日にはこれでいけるだろうということでなんとかあの形にはできましたので。
そうですね、
明日雨やけど頑張ってねということで。
いやだって当日私も見させてもらったんですけど、はい、素晴らしかったです、ね、市民の皆さんももう本当にまずはゴールを見る前にお花でちょっと写真とかいっぱい撮られていて、すごくいい花道になったと思います。ありがとうございます。さあそして先生にも伺ったんですけれども、今度は奥田さんに聞きたいと思うんですが、
はい、
あのその聖火ランナーのゴール地点を私たちが育てた花を飾るということを聞いていかがでしたか？嬉しかったですか？
はい、ちょっと嬉しかったですね、うん、
でもちょっとプレッシャーがあったりとか
ちょっと初めてのことだったので、うん、ちょっとプレッシャーもあったけど楽しかったし、ちょっといい経験にはなったかなと思います。
そうですよねオリンピックってなかなか立ち会えないですからね、はい、もう若くして貴重な経験をされたと思います さあそしてですね、今頑張っていらっしゃる奥田さん、造園班には今何名の方がいらっしゃるんですかね。
13人です。
あ、そうなんですね。その13名が主となって、うん、その日のために頑張って育てられたということなんですけれどもね、嬉しさ半分プレッシャー半分といったところでしたねはい、かしこまりました。さあそしてですね、さあこれからの目標というか課題について先生に伺いたいんですけれども、はい、今後その種団子というものに力を注ぎたいと伺いました。
はい、
はい、どういったことでしょうか。
東日本大震災の後から、復興の一部として花壇にこう種をまぶした団子をまいて、花壇にしようかということで、
はい、
全国で取り組まれてきているものを、まあ、うちの学校でもやっていこうということで、昨年ぐらいからこう取り組んでるんですけれども、
はい、
またそれをまた広げていけたらというふうに思っておりますので、うんうん、で今年も、まあ、聖火リレーの中に入れさせていただいて、
はい、
でまた秋に向かって、
はい、
秋の、まあ、種まきをして花壇にできたらなというふうに思って、ずっとこれから続けていきたいなというふうに思っています。
ああそうですか、はい、やっぱり一年日々をかけることによって愛情も生まれてきますし ね、
そうですね、
楽しみも増えますよね、はい、さあそうなんですけれども、その花いっぱい運動に向けてこれから頑張られるということなんですけれども、さあただいまもですね、六波公園の花壇があるんですけれども、そこに奥田さん実際に行かれてるんですよね。
はい、行ってます。
週に何回ぐらい行かれるんですか。
週に1回で金曜日に行ってます。はい、
週に1回金曜日に六波のその花壇がたくさんある玄関先のところにあるお花ですよね、
はい、
そこに行って花を育てられてお水をやったり、
はい、はい、そうですね、
うん、いろんな方と触れ合いますよね、
はい、
やっぱりお声かけとかされますか。
はい、結構高齢者の方とか、うん、公園を散歩している方とかにも声をかけていただくことはあります。
なんていうふうに。
花綺麗だねとか、いつもありがとうみたいな感じで、
ねぎらいの言葉もかけていただくんですね、はい、いや本当にお花って草津市にはあちらこちらにあるんですけれども、このコロナ禍でも関係なく人の心を癒してくれるっていうすごいパワーがありますよね。そうですね、先生、
はい、
ね、いや本当に先生もそして奥田さんも本当に優しい心根の方だと思っております。花を愛することってそういうことですよね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。さあそしてもう一つ大きな目標があると伺いました。先生からお願いいたします。
そうですね、
はい、デザインコンクールとか。
そうですね、はい、今年、毎年うちの学校で取り組んでるんですが、
はい、
造園班で、全国デザインコンクールというのがありまして、
はい、
指定された庭をデザインして競うというものがあります。でそこに向かって、はい、13名が、頑張って絵を描いてると、はい、今いうところです。で、まあ、1年先になりますけれども、はい、なかなか時間かかるものですので、そこに向かって頑張ってくれているというところで、一つ作定実習というのがありまして、そこで庭を作ってそれをコンクールに出すという部分がありますので、そこに向かってまた彼女たちに一つ庭を作っていただいて、それも出品したいなというふうに思っていますので、
はい、そうなんです。この高校の裏庭にまた本格的なスペースがあるんですよね。そうですね、はい、
実習場がありますので、はい、
じゃあその庭作りそしてデザインコンクールに向かって今一丸となっていらっしゃるということですね、はい、また11月にも文化祭があると伺いました、はい、奥田さん楽しみですね。
はい、楽しみです、
ね、またこの5月27日の聖火ランナーのゴール地点をね飾るということで、すごくチームが一丸となられたんじゃないですか。
そうですね、並べる時もね、うん、頑張って並べてくれましたし、
はい、
指示もよく聞いて自分たちの思いも入れながら、これどうですかどうですかという感じで話もかけてくれたので、
はい、もうだって
その分はちょっと成長が見えたかなというふうに思いますので、
でも大ベテランでいらっしゃいますからね、はい、もう先生にこう頼りながら、はい、ご自身 の、 センスなども発揮しながらという貴重な経験でしたね。わ、
はいはい、
かりました。そういった力をこれから、秋に向けてそして冬に向けて頑張っていただきたいと思います。いろいろなお花をこの草津市に提供してくださいまして、先生そして奥田さんありがとうございます。さあ今日は湖南農業高校の 松本先生、そして造園班の3年生奥田空さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
草津レポート。次の話題は5月29日に開催された講談会の話題です。この講談会は近江レイクサイド寄席主催、公益財団法人草津市コミュニティ事業団の共催で開催されました。また FM 草津も講演させていただきました。この講談会は滋賀県出身在住唯一の講談師旭堂南風さんの年季明けを祝う会として実施されましたが、旭堂南風さんはなんと以前は FM 草津のパーソナリティとして活躍された方なんですよ。歴史の宝庫滋賀を盛り上げるという意気込みでこの世界に飛び込まれたそうです。それでは早速南風さんの講談をお聞きいただきましょう。
天正10年6月2日、京都西の東院たこ薬師本能寺におきまして、明智光秀が織田信長を討ちました。その弔い合戦は6月13日。ところは山城の国山崎久我名わて、相手は羽柴筑前の上秀吉。主人を討った光秀が何で天罰として戦いに勝利を得られましょう。たちまちの敗軍。この時一族の様之助光俊は近江の国蒲生郡安土金龍山安土城に留守をしておりましたが、相手は秀吉、抜かりはあるまいが万万が一強行にして恐れ多くも帝を守護立て祭り錦の御旗を取ることができれば味方の大勝利であると用意万端いたしまして、あくれば14日の辰の刻と申しまするから元今の午前8時蒲生郡安土金龍山安土城を3000の同勢で乗り出すが、先手は石川幸次郎野村喜右衛門、2番手は林半四郎木野武俊、3番手は光俊、水色に白く桔梗の門染め抜いたる大畑小畑を翻して道を急ぎに急いで、瀬田の長橋早渡りて大津八丁内出ヶ浜まで来たる時には、秀吉の命令により手ゆんでの方には堀久太郎秀政、めでなる方には堀尾茂助義春の両将が5000の同勢にて、果て様之助の行く手を遮ればこの時光俊は「それぶち破ってここを通れ」というのでたちまちの開戦。今まで静かでありましたる内出ヶ浜ににわかに響く砲声は、山々にこだまをなし上げる時の声は天にみなぎり地に振動をきたし、近江の湖水へ響き渡るかと怪しまれたりいかにせん。時は天正10年水の絵馬年6月中の4日、早夕日なる方を引き受けておりまするが、東西に馳せ南北にかけ違い、上がるところのその砂ぼこりのためにて、ちょうど曇り日のごとくに相なる。流れる矢玉に当たりて死するもあれば傷つくのもある。あるいは差し違えて相果てるもの、馬上に置いて組んで落ちるものもあれば、馬は倒れて四足を伸ばす。時に林半四郎はこの戦いの様子を見ておりますと、明智方の同勢は次第次第に押し立てられてまいるから、天地に響けと大音なあげたるが、いやあやあ味方の面々、たとえこの場を逃れるといたしても、彼は逆賊日向の神の一族である。 また主君を殺した光秀の一族とありければそしり罵りを受けたる時には誰一人として交わりくれる者があらざればこれ松瀬松代まで悪名臆病の名前を残すなり物の不和しするとも流刑の巷にかばねをさらすとも名前を雲井の流門にあげよ忠義の名前は松瀬松代まで語り伝えようやもしもかなわぬその時には明智方一門は大津八丁内出ヶ浜を枕と並べて討ち死にをいたせ一門ことごとく追討相なれそれ我もこれより一当て当ててくれようと大刀の塚陣刀の塚に手をかけたかと思えば横に張ろう時には首の二つや三つは一度にそのところへズテズテと落ちるまた正面から来るのは哀れにも兜の天外八幡座真っ向まびさし内兜四天滴れ吹き返し喉は耳よけ忍びの尾聞くとじ千段美濃の勘受けずつがったり前左右大袖小袖二三の板境竹はみ毛三杯立てあまた守備の家来もなく割り付け割り付け荒れ回り逃げんとなすは追い込んで和田神捕らえて尻木に倒しあとは大げさ小げさ車切り昨夜短冊千六本標識やっこあられに切り山書とザクザクザクザクザクザクあっちょきちょきちょきと刻みに蹴りとそんなに細かくは切れません右に首塚左に胴塚血は流れ紅の波を立てて近江の湖水へブーンと押し流すばかりのありさまなりけりもちろんこれにはおまけがございます時に半四郎は使い番を立て御大将のもとへ参りて早々坂本へ落ち延びたまえと申し遅れば様之助光利はおおしんがりは半四郎に頼みよくぞと派手と着飾る今日のいでたちは赤人式の鎧ひたたれに卯の花脅し金子座ね紫裾子の大鎧を着しただ二の谷と名付けたる名兜を頭にいただき金銀三筋立ての小手すね当て白地の綾に加納方言英徳が一代の出来作と歌われましたる隅への雲流は雲を起こして昇天なすばかりなり時にまた馬は大影と名付けたる一物には金覆輪閉じたる木曽山立ちの生地黒吹いて打ちまたがり梅花七輪塚しの伊達あぶみを踏ん張り初代明珍家信の鍛え上げたる鈴虫と名付けたる銀の覆輪靴輪をはませて紺白紫三段染め分けの八重手綱は蝶と結んでゆんでの力側に収めて天神七代一陣五代増加の三陣をかたどる七五三閉じ目の鞭をあげたるが何しろこの時に望むところはかの琵琶の湖水なりけり永山おろしの山風に高波白波しっぱち黒天にみなぎるその中へ水音高くダッダダッダダッダダブーンと乗り入れたる様は下に軍神技とは見えざりけり指し物に勇む羽柴の同勢も手の内の玉を取られし心地してただ呆然と後を見送るばかりなり見る目に変わる光利が心の内は差はなくて知人有志も戦場に身のなり果てや是非もなく命を惜しむにあらねども主君の身の上案じられ一寸伸びれば広とやらまた会うこともあろうかとようよう賢を切り抜けて琵琶の湖へ乗り込み沖辺はるかに見渡せば石陽は波に分かれ水になし地をまいたるばかりなり下に本町第一の景色ここにぞ現れたりかかる時にも夜渡りのたつきとあれば是非もなく彼方の岸辺に釣りをたれこなたの渚に網を打ち静が手技の船戦味方はそれと引き換えて小卒あまた討ち死に手を逸して残り少なくなるほどに 恨みは重なる山崎の夕べの露と消えやらで思いやる方なきままにぜひとも敵に近づけ恨みは敵石山の尽きぬ思いを晴らさんと心はやばせの規範とはやれども目指す敵は橋場垣上部に由石と構えそのため平の墓雪にあらねども追うべき敵に合わず山頼みの綱も切れ果てて身は唐崎の一つ松恩内深き妻や子に瀬田の端にはあらねども長き別れになるものと思いは竹木もののふも身の鐘の音哀れに響く乱片田へ移る狩り金の旅根の夢も結びえずようよう岸辺に月に蹴りそのありさまは大蔵が波を蹴立てて上陸するようさすがは何を大影の名馬だけはあります様之助は大影の額のあたりをなでやよ名馬よよく我を助けてこれまで働きくれた何時こそ日本一の名馬なりさてこの名馬をいかがいたさん様之助しばらく考えた後名兜を解いて馬の鞍に乗せ濡れたる陣羽織も馬の首にかけ傍らの松に馬をつなぎ矢立ての筆を取り出すと日本一湖水乗り切りの名馬大影二の谷の兜英徳名画の陣羽織右三品は敵将羽柴筑前の神秀吉公に贈るものなり明智様之助光俊としたためましたこうして坂本城内に乗り込み城内の名器宝物も秀吉に渡す算段をいたして後家来家族ともども自害をしてあっぱれな最後を遂げられました本日申し上げたるは古人の筆の後近江八景を読み込みし明智様之助琵琶の湖水乗り切りの一席これにて読み終わりとさせていただきますどうもありがとうございました
レポート最後は7月12日月曜日から映像配信の開始が予定されているウェブオープン座議会のお知らせです草津市議会では市政や議会活動の状況を市民の皆様に分かりやすく報告するとともに質疑応答や意見交換を通じて今後の議会や議員の活動に反映させることを目的に平成27年から毎年議会報告会を開催されています。今年は新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から初めて映像配信型の議会報告会となります。それがウェブオープン座議会なんです。内容は今期の議会改革の報告やそれぞれの常任委員会の活動報告のほか市民の皆様から受け付けていた質問に回答されます。動画視聴のための申し込みは必要なく、7月12日月曜日から草津市議会ホームページの草津市議会中継にて配信予定となっています。インターネットで草津市議会議会報告会と検索してください。皆様、ぜひご覧くださいね。草津レポート今回は草津クレアホールの紹介とオリンピック聖火リレーに関連するレポートそして草津アミカホールで開催された講談会の話題そして最後に市議会報告会のご案内をさせていただきました草津レポートは毎月第3週目と第4週目の金曜日にオンエアしています放送時間はいずれも正午と20時25時で初回以外はすべて再放送となります。 この番組では市内で行われる行事や講座などを現地レポートして市民の皆様にお届けしていますが、取材のご希望や情報、ご意見などがありましたら FM 草津までお寄せください。草津レポート、提供は草津市、番組制作は FM 草津でお届けいたしました。それではまた来月をお楽しみに。